恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第1章の14節から20節までお読みします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。今朝ここから私についてきなさいという題で御言葉を味わい、主のメッセージを伺いましょう。イエス様はその働きをまずイスラエルの北ガリラヤ地方で始められました。そこで神の福音を述べ始められたのです。14節、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。ヨハネが捕らえられて後、バプテスマのヨハネは荒野で叫ぶ者の声として大胆に人々に罪を指摘し、悔い改めを迫り、そしてついにはヘロデ王様の不貧困の罪を責めて、怒りを買い捕らえられ獄につながれてしまったのです。しかし神の言葉はつながれることがないという御言葉の通り、イエス様はそのヨハネの叫んだ真理をそのまま受け継がれて、マタイによる福音書なんかを見ると非常に鮮やかに、バプテスマのヨハネが叫んでいたその叫びをそのまんまイエス様が叫ぶのです。これは私たちにとって大きな励ましです。私たちが主に従って何かをするとき、途中で挫折したり失敗したりすることがあるかもしれません。しかし主はその責任を取ってくださり、主はその後をきちんとですねしてくださることをそこに見るのです。主にあっては挫折はないっていうことをそこに見るのです。イエス様の述べ伝えられた福音とは一体何だったでしょうか。15節、時が満ち、定められた期間は満ちて、お待ちどうさま、約束の時が来ました。神の国は近くなったっていうのです。神の国、それは神様の支配というような意味です。また神様の御心が完全になされるところ、もっとはっきり言えば神様が近くなられた、神様がほらすぐそこに来てくださいました、手の届くところに神様がおられます。私たちはそのことを本当に、イエス様がこの世界においでになって、また先週見たようにイエス様がバプテスマを受けて荒野に行かれたということの中に、本当に神様が私たちの近くに来られたことを見るのです。バプテスマ、それは罪を悔い改める意味のバプテスマ。罪のないイエス様がバプテスマを受けられることによって、本当にイエス様は私たちの罪を背負うために、私たちと同じ姿をとって水の中に入られている。イエス様は罪の悲しみ、罪の痛みを本当に分かってくださる方です。また荒野に行かれたイエス様、そこで試みを受け、誘惑を受けたイエス様は、私たちの経験する様々な弱さや痛みや、また誘惑の強さを理解することのできる方です。イエス様は本当に私のあなたのすべてを知り、同情でき、共に泣き、共に悲しみ、共に喜んで、私たちの心のひだの一つ一つまで 知っていてくださる方、このイエス様を見ると本当に神の国は近くなった、神様はあなたに近いですということを感じるのですね。いよいよ3月に入って本当に春が来たっていう感じがします。今朝は気持ちのいい朝で、ちょっと部屋がムンムンするかもしれません。どうぞ換気、気をつけてください。私のところは高いですからとても暑いですけど、どうぞ気を使ってくださればと思います。ちょっと暑ければ開けてください。本当にですね、春だと思うんですけど、私たちがこう周りを見渡すとですね、あちらこちらにの春の気配を感じるのです。あんまりこう自然をゆっくり見つめる時間を持たない私は、先日東京ストアでですね、吹きの塔を見つけて、あ、春だとですね、マーケットの吹きの塔で春を感じるっていうのはあんまり、楽しくもないですけれども、本当にですね、今朝は特別そんなでも気持ちがするんですね。岩崎姉妹が礼拝に長いですね、冬の、日々を過ごされて、本当に辛いですね、日々を過ごされて、今日ですね、礼拝に本当に久しぶりにいらっしゃることができましたですね。私たちは、あ、春だなって思います。馬場崎さん、今日はいらっしゃってなかったようですけども、本当にですね、馬場崎さんもとても元気でですね、家で療養していらっしゃるんですね。また、週報をご覧になってある方はですね、ああ、本当に春だとですね、思われる、そういうニュースを週報に見て、喜んでいらっしゃると思います。来週は婚約式があるんですね。ある人は前から分かってた。ある人は今日初めて、とですね、思うような本当に春のニュースが出ています。私たちは目を開いて見るとき、あちらこちらに春の兆しを見るのですが、そのように私たちは目を開いて見るとき、あちらこちらに神の国は近づいた。神様が今、まさにあなたのそばでおられます。働いておられますということを私たちは見出すのです。また見出したいのです。サタンは私たちの心に働いて、そうした明るい面、また輝いている面、神様が生きて働いておられるっていう面に目を閉ざさせて、物事を悪く悲観的に取らせようとします。どうにもならない状況であるように思わせるのですが、今朝私たちは聖歌604番、数えてみよ主の恵みの賛美のように、日々の小さな出来事の中に、何でもない当たり前のようなことの中に、あ、神様の恵みがここにも表されているんだ、ここにも神様が生きて働いている印があるんだとですね、見出したいものです。こんな小さな、こんな取りに足りないものも神様に愛されているんだなっていう、そういう印をぜひとも目を開いて数えていきたいものです。すぐ近くにある神の国、神様ご自身を自分のものとする方法は何でしょう。近くなった。しかしただ近くなっただけで、まだ自分のものとすることが私たちに残っているわけですが、それを自分のものにする方法が、悔い改めて福音を信じなさい。神様に背中を向け、神様の恵みに目を閉じた生き方に別れを告げて、回れ右をして、そして神が私と共にいてくださる。神様は私のようなものを愛して恵んでいてくださるっていう福音、良い知らせ、それを信じることが自分自身のものにする方法です。福音を信じなさい。クリスチャンっていうのは福音を信じるものです。良い知らせを信じるものです。聖書の別のところに、悪い知らせを恐れないっていう言葉ありますけど、悪い知らせを信じない。いつもそのようなものに心を向けて、心をうなだれる生き方はクリスチャンの生き方ではなくして、福音、良い知らせ、それも神様の良い知らせをいつも信じていく、数えていく、そこにクリスチャンの生き方の根本があるのです。イエス様はそのように福音を述べ伝えて、伝え始めると同時に、 イエス様は弟子作りを始められたのです。イエス様は特に12名というですね、少人数の弟子を特別に選んで、彼らを訓練し、福音を委ね、送り出すことに多くの勢力を用いることになるのです。イエス様はガリラヤ湖のほとりで、二組の漁師の兄弟を弟子として召されました。16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。昔、ガリラヤ湖のほとりで、イエス様が声をかけられたその同じ声を、2000年の間、イエス様はずっと人々に語り続け、また今朝、この御言葉が開かれるとき、私たち一人一人に、その前に立って、私についてきなさいと、主が語っておられることをしっかり覚えたいのです。この言葉は、単なる申し出とか、招待ではありません。私についてきてくれませんか？どうぞ、私についてきてくれませんか？私の後に従ってくるのはいかがですか？そういう言葉ではないのです。これは、召しです。昔戦争中に赤紙が来ると、それはどういう意味でしたか？日本のために戦ってくれませんか？もしよろしかったら兵隊になってくださいませんか？っていうことでしたか？いいえ。もう絶対的なこれは命令です。有無を言わせず。赤紙が来た以上は逃げ出すことはできない。逃げれば捕らえられたわけです。イエス様がここで語られた言葉はそのような言葉です。無条件の服従を要求する命令です。私についてきなさい。15節で、悔い改めて福音を信じなさいと語られたイエス様は、また、従いなさい、ついてきなさいと命じられる主でもあります。この信じるっていうことと、従うっていうことは、いつでも一つであることを私たちはしっかり覚えていたいです。私を信じ、私についてきなさい。イエス様、あなたを信じるのはいいです。でも、ついていくのは嫌です。これは実は、信じていることにならないのです。信じるっていうことを、ついていくっていうことで、本当に私たちは表していくのです。今朝、私たちはその、イエス様の召しに対して、はい、従いますと、本当に心から答えたいです。これは重要な価値ある決断です。私は18歳の時にこの決断をした時、それまで本当にですね、高校3年でしたから自分の将来をいろいろ考えてました。一体将来何になろうか、間違いのない、良い人生を送りたい、後悔したくないし、ですね、そういう人生を送りたい。だけど、自分の人生の選択を親もしてくれませんし、誰も私にそのことを教えてくれません。自分で自分の人生の選択をしなくてはいけないのです。そんなことを考えるとすごく不安になって、この私が自分の人生の選択をして、自分がこの人生の責任を持っていく、大変なことだと思って、一体どこに確実な人生があるだろうかと思ったときに、この御言葉に触れたのです。私についてきなさい。本当にイエス様が私についてきなさいと権威を持って、また愛を持って語りかけ、そしてついてきなさいとおっしゃるイエス様は、ついていくとき責任を持ってくださるということを知ったとき、自分で自分の人生の手綱を握る生き方ではなくして、主に私の人生の手綱を渡そう、そう決心して主についていく決断をして歩み出したのです。そこに大きな平安がありました。もちろん、完全に従いきれないで、くずくずしたり、従っているつもりが脇道に逸れたり、しかし、いつでも主は あるべきところに引き戻してくださって、あなたは私についてくるのですと、ことあるごとに主は語りかけてくださるのです。今朝私たち一人一人も、本当に私はイエス様に従って歩いているだろうか、イエス様についているだろうかと心に問いかけたいのです。そうすると、その後に素晴らしい幸いなイエス様の約束があります。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。この飯は、直接的にはシモン・アンデレに対して、どうぞその魚を取る漁師をやめて、私にただついてきなさい。一切を捨てて私についてきなさい。あなた方を素晴らしい人間を侍るものにしましょうという使徒、特別な主の弟子への飯でした。ですけど、この主の約束は、イエス様に従う決断をなして日々従っていくものに対しても同様の約束として響いてくるのです。私についてきなさい。してあげよう。イエス様についていくときに、そこに神様のしてあげようが約束されているのです。それはなんと胸躍る言葉でしょうか。私たち一人一人、それぞれの置かれた場所で、主の召しを今聞いているのです。主婦は主婦として、私についてきなさい。会社員は会社員として、教員は教員として、医者は医者として、学生は学生として、それぞれの立場で、あなたは私についてきなさいと召しておられます。はい。私はあなたについていきます。自分のためではなくして、ついてきなさいとおっしゃるイエス様のために生きていきます。そしてこの立場、この働きを通じて、私はあなたに従った者としての生き方を表していきます。その時、主は、してあげようとおっしゃるのです。自分で自分の人生を責任持ち、自分の思いで進んでいくとき、してあげようの神の言葉はありません。ただ、私たちが主に従っていくときだけ、主の助け、主の導き、主の祝福、そこに神の技、神様のしてあげようという神の技が行われる、起こされるのです。それぞれの立場で、主についていくっていうことは一体どういうことなんでしょうか。主婦が、自分が主婦であることを忘れておいて、横に置いて、私はイエス様についていくんだから、イエス様のために働くんですと言って、ひたすら、一軒一軒家を回りながら伝道したり、教会の奉仕に一生懸命して、家のことを放っておくこと、それが主婦として主に従っていくことでしょうか。言えそうではなくして。主婦は主婦のその働きを通して主についていくのです。その働きが主へついていくことの現れとして捧げられていかねばならないのです。会社員が仕事はさっぱりだけれども、あいつは仕事はさっぱりだけれども、信仰は熱心だ。教会のことになると一生懸命だけど、仕事はさっぱりだ。これでは主についていくものではないのですね。先日こんな話を聞いてですね、考えさせられました。命の言葉社っていうですね、の福音的な本屋さんがあります。出版社がありますが、そこでの働く人たちはみんなですね、クリスチャンです。ある時、一人のですね、職員が上司にこういう、ことを言ったっていうんです。うちの教会、今日から伝道集会ですので、今日早引けします。教会で奉仕がありますので、早引けさせてください。そしたら上司はですね、何と答えたでしょう。とんでもないことを言うんじゃない。仕事を何と心得ているのか。そうするとですね、申してた職員はですね、びっくりして怒ったようにですね、この命の言葉社も、伝道のためにあるんでしょ。伝道のためにあるこの、会社がそんなこと言うんですか？教会の伝道会のためだから、早引けして奉仕する、これどこが悪いんですか？皆さんどうだと思いますか？ 伝道っていうですね、ことが、もう、水戸黄門のですね、この門印が 目に入らぬかっていう感じで、すべてをこう開いていく不思議な印にですね、なるんでしょうか。しばしば、このクリスチャンの企業って言いますか、クリスチャンの職場ではこういうクリスチャンの中に甘えが出るっていうことをよく言われるんですけど、その働きを通して、会社員であれば、主の栄光を表していかねばならないのです。信仰と生活を二つに分けてしまって、ですね、二元化してしまって、こちらは神様のため、こちらはこの世の仕事。決してそうではないのですね。さて、そのようなですね、イエス様の私についてきなさい、と、おっしゃったその召しに対して、彼らはどのように応答したでしょうか。18節。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。20節。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。この即座にすぐに従っていく彼らの姿に本当に心打たれます。実は、ここで主に従い始めたシモンとペテロのことですが、その兄弟アンデレ。実はヨハネの福音書第一章を見ると、彼らはイエス様に出会ったのはここが初めてではないことがわかるんですね。ずっと前に、彼らはもうすでにヨハネ一章である出会いをイエス様としていました。そしてそこでイエス様を信じる者に彼らはなっていたのです。しかし、今ここで信じる者から従う者へと、彼らは足を踏み出していったのです。今日、私たちもイエス様の召しに対して、はい、従います。私についてきなさいっていう言葉に、本当にそのように応答したいものです。主の召しにどう答え、決断しているか、これは本当に大切な問いかけです。例えば私たちが聖書を読んだり、聖書を学んだりすること。これはとても素晴らしいことです。でも、もっと大切なことは、聖書を読んだり、聖書を学んだり、またこうして説教を聞いたりして、あなたはそれにどう応答されるか。その聞いた言葉に、読んだ御言葉に、どのように応答し決断をするかが、もっと大切なことです。読むだけ聞くだけのものにならないように、そういう時に自分の考えで聖書を読むこと、説教を聞くことを本当にやめたいです。自分の考えがガンとあって、それで聖書を読む時、これは聖書を読んでいることになりません。気に入るところだけ、自分の考えにうなずいてくれる御言葉を探せば、いつでも見つけることはできるのです。そうではなくして、聖書によって、説教によって、自分の考えを変えられ、自分の考えを作られていく。そういう読み方、聞き方。それが、主についていくっていうことなんですね。信じて、従っているつもりが、いつの間にか、イエス様を従えているものになりがちな私たちです。自分の考えや思いがまずあって、その通りにイエス様を利用し、その名を用いて、イエス様を自分に奉仕させてしまうっていうことが、本当に私たちの陥りやすい信仰の姿勢です。それは、もはや主の技ではなくして、自分の技になってくるのです。今日、真の意味で、私についてきなさい、とおっしゃるその御言葉に、心から、はい、と応答したいです。そしてそこに、幸いな神様のしてあげよう。その時初めて私たちは神様の素晴らしいしてあげようを信じ、期待し、また体験することができるのです。今日、心を揃えて、主の召しに、はいと答えて、 従い始めたいです。今週も本当にそのような主の召しを、その置かれたところで日々聞いて歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちの前に、ガヤラヤ湖のほとりに立たれたイエス様が立っておられることをありがとうございます。私たち一人一人に向かって、今朝もあなたは私についてきなさいと、個人的にお一人お一人に語りかけ、召しておられることを今日聞きました。私はあなたに従います。あなたについていきます。そのように今朝応答します。どうか、そこに表されるあなたのしてあげようを本当に期待することができる私たちにさせてください。自分の力で、自分の考えで、自分の経験で、自分の知恵で必死になってことをなし、取り繕おうとする私たち、今朝、あなたの前に全く虚しくなって無力になって、ただあなたについていく、そのことだけに私たちの思いを向けさせてください。それぞれ置かれたところ、本当に困難な場所場所に一人一人立たされていますが、そこでこそ、はい、私はあなたについていきますと、懸命にあなたに従い始めることができるように、そして自分の力では知恵ではどうしようもなかった、その場所に、あなたがなんと素晴らしくしてくださるお方であるかを見ることができるように、どうぞ主を働いてください。とうとうイエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。